皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座ブログにアップしています。宅建業法編17回目になりました。新たに宅建試験の勉強をしようという人は権利関係編から始めるべきだと私は考えていますので、権利関係編から始めています。権利関係編はすでに全て収録は終わっています。シーサー音声ブログ上で自由に皆さん聞けるようになっています。試験は毎年10月なのでもう4ヶ月切っています。それで申し込みも多分来月から始まると思いますので、忘れないように、受験する方ね、忘れないように申し込みをしてください。試験日近づいていますので、新たに宅建試験に向けて勉強しようっていう方はやはりね、一日の勉強時間を多くするということも考えてください。その上で権利関係編、それから宅建業法編並行して同時進行でね、勉強していくっていうのもいいと思います。はい、それでは今回は宅建業法編17回目、重要事項説明書第7章の3回目になります。テキストは119ページを見てください。 DL マーケットっていうところでも音声のMP3 という形のファイルをアップしているんですが、そこでテキストは全部じゃないです。一部立ち読みファイルというような形で無料で利用できる部分もありますので、それをね、とりあえず利用してみようかなっていうのでもいいと思います。完全なテキストは DL マーケットというところで1200円プラス消費税で販売しています。権利関係編1200円、宅建業法編1200円ということですからね。で、PDF 形式なので、紙にプリントアウトして利用することを想定しています。では、119ページの貸借の場合のところを見てください。括弧1から7までありますね。宅地の貸借は2から7、建物の貸借は1から6、次の項目が重要事項説明書の記載内容になります。もちろん記載内容イコール説明事項ということですからね。まず括弧1、台所、浴室、便所、その他、当該建物の設備の整備状況。当然これね、宅地だったら説明はないですね。宅地の対象だったら建物じゃないからね、建物について説明する必要はないということになります。建物の貸借だったら当然ね、ここの説明がなくてどうするの、建物使えないじゃないっていうことになりますよね。で、皆さん想定してね、建物借りるんだったらこれは説明してほしいなというものが大体重要事項説明っていうことになります。重要事項説明書に記載して重要事項説明で宅建士が説明するということですよ。はい、括弧2、契約期間及び契約の行使に関する事項。もちろん期間の定めがあって借りるっていうのが一般的です。だからこれも説明ないと困るということになりますね。括弧3は、借家法第2条第1号に規定する借地権で、同法第22条定期借地権の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、または建物の賃貸借で、同法第38条第1項の定期建物賃借権もしくは高齢者の住居の安定確保に関する法律第52条終身建物賃貸借の規定の適用を受けるものをしようとするときはその旨。これも今初めてね、宅建業法を勉強して権利関係もやってなくて、これ見るとね、なんだこれよくわからないってことになると思いますけれども、やはり同法第22条とか38条期間を決めて貸し借りするってこともあるわけですよ。そしたらそれはね、やはり その時点で出ていくことになるので説明しないとまずいという内容になりますよね。
括弧4は当該宅地または建物の用途その他の利用に関する制限に関する事項、つまり利用制限があったらこれはやっぱり説明してもらわないと困りますよね。規約で例えばね、区分所有建物は次にありますけれども、マンションの規約でこれはダメなんですっていうものがあったら、こういう使い方はダメですっていうのがあったら、例えば貸借であってもね、これは事前に教えといてくださいっていうことになります。はい、それから5番、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず契約終了時において清算することとされている金銭の清算に関する事項、このお金に関して注意してほしいのは、この敷金は説明事項ね、重要事項説明書の記載事項に入っているということです。借金はどうでしたっけ？113ページで扱いました。括弧1ね、代金交換差金及び借金以外に授受される金銭の額、つまり借金は記載事項、重要事項説明の記載事項、説明事項ではありませんっていうことです。はい、括弧6は、当該宅地または建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名、法人にあってはその称号または名称及び住所、法人にあってはその主たる事務所の所在地。はい、括弧7は、契約終了時における当該宅地の上の建物の取り壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容。この7聞いてね、あれ？と思った人いますか？括弧1の上ね、貸借の場合のちょっと下に書いておきましたけれども、括弧1は、建物の場合だけです。で、最後の括弧7っていうのは、宅地の場合だけです。宅地の貸借ね。だから建物の貸借で7は関係ないっていうことですから、まあ考えてみりゃわかるよね。宅地の貸借に関して台所、浴室、便所その他のなんてあり得ないでしょ。だから内容ちょっと考えるとそこのところはわかると思います。2から6までは宅地、建物両方の場合です。貸借の場合ね、過去問見ることにします。2015年32足の24ですね、順番に見ていくことにします。足の2、宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときはその旨を説明しなければならない。定期借地権というとやはり期間、そこでね、ここまでっていうふうに区切られちゃうので、これは説明事項、重要事項説明書の記載事項になるっていうことです。だから足の2は正しいということになりますね。足の4は、建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については宅地建物取引業法37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。正しいですか？誤りですか？っていう設問ですね。今説明した直後なんで大丈夫だと思いますが、括弧2ね、契約期間及び契約の更新に関する事項、説明事項ですね。はい、それから37条書面が出てきていますがね、37条書面にこの契約の更新についての事項があるかどうかっていうのは、また37条書面のところでやりますけれども、37条書面の記載事項ではありませんね。ここも合わせてね、ちょっとね、気にしておいてください。ちょっと古いんですけれども、次の120ページに2005年38足の4ありますね。宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、 敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の清算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。正しいですか？誤りですか？って問題です。敷金については説明事項でした。119ページ括弧5にありました。だけれども、保管方法、ね、保管方法は書いてないでしょ、5番ね。敷金、ね、契約終了時において清算することとされている金銭の清算に関する事項、そこに保管事項、保管方法は入っていません。なので、今見た2005年38足の4は、この保管方法のところが誤りっていうことね。だから設問自体誤りということになります。はい、それでは120ページ、区分所有建物っていうところを見てください。建物が区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め、その他の一棟の建物またはその敷地に関する権利及びこれらの管理または使用に関する事項で、以下のものを説明しなくてはなりません。括弧1から括弧9まであるんですけれども、3と8は建物の貸借の場合です。ね、貸借の契約の場合は3と8のみです。売買交換の場合は3と8以外じゃなくてね、1から9まで全てです。3と8は貸借、売買、交換、すべて説明しなくちゃいけないっていうことですからね。それもちょっと注意してください。自分がマンション買うっていう場合は、これ聞きたいことなのかな？それから貸借で借りるっていう場合は、これ聞きたいことなのかな？っていうのに注意しながらね、聞いていくといいと思います。まず、括弧1。当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、所有権なのか定期借地権なのかっていうことです。これは売買交換の時だけの説明事項です。重要事項説明書の記載事項です。っていうことですね。次、括弧2は、区分所有法第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容。括弧内飛ばしましたけれども、その案がある場合は、ね、変更されるわけだから、その案も含むということになります。でね、括弧1と比較してほしいんだけれども、括弧1は、その案を含む内容から考えてあり得ないでしょ？で、次ね、3456ずっと続いていますが、その中にも、その案を含むっていうのがあります。で、これは内容を考えると、ね、買う場合に変わる、ね、貸借の場合でもそこ、変更があると困るっていう場合は、その案を含むっていうことが入っています。ここも合わせてね、ちょっとだけ。でいいと思いますが、注意してください。括弧3は、区分所有法第2条第3項に規定する占有部分の用とその他の利用の制限に関する規約の定めがあるときはその内容。もちろん利用制限あったら、それじゃこのマンション買えないよね、もしくは借りられないよねっていうのもあるでしょ。内容によってはですよ。で、よくあるのは別途禁止っていう規約ですよね。で、これがあるときは説明しておかなければいけません。で、括弧3は貸借の場合も含みます。次は括弧4ですね。当該一棟の建物またはその敷地の一部を特定のものにのみ使用を許す旨の規約、これに類するものを含むの定めがあるときはその内容、これも案を含むですね。どういう権利かっていうのは次の121ページ。1階の所有者が専用の庭を利用する権利や駐車場を特定の者が利用する権利 ね、こういう権利を専用使用権というんですけれども、特定のものにのみ使用を許す規約ということです。ちょっと過去問見ることにします。121ページの2014年34足の4見てください。区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その占有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、一棟の建物またはその敷地の占有使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。正しいですか、誤りですかという問題です。
これがなかなか悩ましいところだと思いますけれども、建物の貸借ね、貸借です、売買交換じゃないっていうところにちょっと注意してほしいんですけれども、まず利用制限に関する規約の定めっていうのは貸借であっても売買であっても必要です。それから後半部分ね、占有使用権ね、括弧4の内容ですね、括弧4の内容っていうのは残念ながら貸借の場合は説明事項でないんですよ。重要事項説明書の記載事項ではありません。説明事項でもありません。これ同一だから、同じだからね。ということで今見た設問は正しいということになります。次は括弧5ですね。当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用、その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定のものにのみ減免する旨の規約の定めがあるときはその内容。管理費とかね、修繕積立金をある人に対して免除する、減額するっていう規約です。で、減免の対象者かどうかね、買う人、借りる人は5番関係ないからね、売買交換の場合に自分がね、その対象になるかどうかっていうことに関わらず説明は必要です。次、括弧6ですね。当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積み立てを行う旨の規約の定めがあるときはその内容及びすでに積み立てられている額、修繕積み立て金の額ですね。これは当然知らないと後でドーンとね、なんか大きなことが起きた場合に、大きな修理が必要っていう場合に徴収される可能性がある。皆さんで負担しなければならないっていうことになりかねないからね、必要なことですね。次、括弧7。当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額、管理費ね、これも当たり前ですよね。それから括弧8。当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所、委託された業務の内容の説明は不要です。どこの業者がやってるとか、個人でやってるんだったらその個人ね。で、8に関しては賃貸の場合も必要です。はい、最後、括弧9です。当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときはその内容、やはりね、計画的にこう実施してきたっていうその内容は記録しておくべきなんですよね。だからそれがあるときはその内容です。はい、それと以下の内容は、内容の説明は不要です。括弧9までは法律の条文に書いてあるんだけれども、書いてないことが聞かれたこともあるということなんですよ。分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項の説明、ね、これは法令の条文に出ていないことで説明は不要ということになります。それでは、過去も見ることにしますけれども、121ページ、122ページ、123ページ、こんなに過去問出題があるんですよね。で、マンションもね、一応ね、こんな細かいことまで聞かれることもあるので、過去問よく見て復習しておいてほしいです。
で、やはりね、過去問であれって悩むことがあったら、このまとめのところに戻ってね、よく見てもらうと、だんだんとね、これは説明事項なんだな、もしくは重要事項説明書の記載事項なんだなっていうのが分かってくると思います。じゃあ2017年41位の問題見てください。ここに注意書きでね、なお説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとするって書いてあるでしょ。で、宅地建物取引業者ね、買い主が宅建業者の場合は説明は不要というふうに法律変わったんで、宅建業法35条が変わったので、ね、こういう注釈が2017年以降ね、多分2018年もついてくると思います。こういうところが変わったっていうことです。まあ、ちょっと注意しておいてくださいね。まず、括弧1ね。区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所を説明しなければならない。正しいですか？誤りですか？ということだけれども、ね。その、飛ばして読んだ括弧書きも含めてね、説明した通りですよね。だから、足の位置は正しいということになります。で、これ括弧8ね、121ページの上の方、問題過去問よりも上の方にある括弧8の内容なので、貸借の場合も説明必要ということなので、それも合わせて注意しておいてください。次、足の4ね。中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積み立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及びすでに積み立てられている額について説明しなければならない。正しいですか？誤りですか？ということですね。これも見た通りです。正しいということになります。はい。括弧6の内容ということですよ。あと気になったのはね、122ページの2013年33、足の1、2なんですよ。私が受けた年なんだけれどもね。まず足の1、宅地建物取引業者は自ら売り主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して説明しなければならない。正しいですか？誤りですか？という問題なんですが、これはね、誤りということです。議決権の割合はいらない、ね、説明事項ではないということです。次、足の2は、宅地建物取引業者は分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。その案を含むというところがあちこちにあったでしょ。だから、ちょっと迷ったらね、案の段階も説明というふうに考えてください。ね。で、これは、共用部分のところということで、括弧2かな？そうですね。括弧2で説明した内容です。だから、説明しなくちゃいけないということで、正しいんですよ。というふうになります。まだまだ気になる過去問あるんですけれども、過去問は、以上で終わりにします。で、次123ページにカップ販売の場合の記載事項ってあります。え、カップ販売ってローンじゃないの？って思うかもしれないけれども、こういう売り方、ね、昔は銀行が個人に対してあまりお金を貸さなかったので、こういう販売の仕方もあったわけです。で、これね、過去問出題例が少ないので省略します。で、カップ販売に関してはまた発注制限、発注規制というところで出てくるので、そこでね、触れることにします。それから第4節、124ページです。信託財産。これも、過去問出題例少ないので、省略ということにします。で、今回の重要事項説明書3回目、ここまでで終わりということにしますね。